本日与えられています聖書を朗読いたします。新約聖書のマルコの福音書第1章35節から39節までをお読みいたします。スクリーンをご覧ください。マルコの福音書第1章35節から39節。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラや全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。本日は JCFN ジャパンクリスチャンフェローシップネットワーク日本主事でおられます木山柄しおり先生をお迎えしています。説教のタイトルは、主と共に過ごす、使わされる、リピート。 Spend time with the Lord, sent by the Lord, repeat というタイトルで先生にお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。今朝は皆様と一緒に、礼拝に預かれる恵みを心から感謝しています。簡単に、私の自己紹介をさせていただきます。私の名前は木山柄しおりと言います。私は東京生まれの、渋谷区生まれなんですね、の、神奈川育ち、現在は横浜に住んでいます。父は日本人で、母は韓国人です。で、母方の祖父母は韓国で牧師をしていました。なので私は本当に祈られて、育ちました。小学校6年生から高校卒業の5年間、教会でインターナショナルスクールがあって、そこに通っていました。なので日本にいながら、国際色豊かな環境で育ちました。私は、昔からずっと日本人宣教をしたかったんですね。でも私の環境はどちらかというと、韓国人の母、そして学校に行くとアメリカの教材で勉強するという、本当に日本人に宣教したいのに、なぜこの環境なのかということを神様にずっと問っていました。そして私の、主人は、ウガンダ人なので、本当に日本人に宣教するってどういうことなのかって、本当に神様に日々問っている日々なんですけど、今現在紹介に預かったように JCFN という団体で主事をさせていただいています。JCFN は海外で信仰を持ったクリスチャンを帰国後ですね、フォローアップをしている宣教団体です。そして JCFN は帰国者クリスチャン、海外でクリスチャンになった日本人を帰国者クリスチャンと呼んでいるんですけども、その方たちを主の働きの拡大のために整える活動を通して、神様の栄光を表すということをミッションとしています。なので私が育ってきた環境は、本当にこう日本人に宣教したいのにっていう思いがあったんですけども、神様は本当に完璧な、環境で私を育てる環境に私を置いてくださって、今こうして、日本にな、海外にいながらも神様のことを信じる日本人のために使えることができていることに本当に感謝しています。今朝は、説教台にありますように、主と共に過ごす、使わされる、リピートと題して、マルコによる福音書1章35節から39節までをこう分かち合わせていただきたいと思います。メッセージに入る前にですね、一言お祈りさせていただきます。愛する恵み深い天のお父様、あなたの皆を本当に心から褒めたたえ賛美いたします。神様、今日は宣教、契約宣教協会の皆様とともに、神様あなたを礼拝する恵みを本当に主は感謝します。どこにいても神様あなたを礼拝する、礼拝者として私たちを日々整えてください。また神様、今から、御言葉を聞きます。神様、語る私を神様あなたの御言葉で、また聖霊様であなたが満たしてください。そして、あなたの言葉以外のことを語ることがなく、ただただ あなたが語りたいことを大胆に語ってくださいますように。また神様、この場所におられる一人一人があなたの御言葉を聞くときに、神様、ただあなたの御言葉が一人一人にとどまりますように、どうぞ助け導いてください。神様、あなたの御言葉を聞く準備ができています。神様、どうぞお語りください。このひとときをあなたの御手に委ねて、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。聖書箇所、先ほど読んでいただきましたけれども、もう一度、私が、お読みしたいと思います。私がお読みするときに、皆さん本当に主の深い、本当に温かいぬくもりを感じながら、安らぎながら神様の御言葉を聞いていただけると幸いです。御言葉を、もう一度お読みしたいと思います。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。すると、シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。本日は私の日々のデボーションや、また本当に生活を通して神様から語られていることを、証を交えながらお分かちしたいと思います。一番最初のスライドを出していただけるでしょうか。35節。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。イエス様は早朝、まだ暗いうちに寂しいところへ出かけられた。この何のために寂しいところへ行かれたのか、それは祈るためでした。なぜ寂しいところに、また早朝でなくてはならなかったのでしょうか。この聖書箇所の前後を見ると、イエス様はずっと人々と一緒にいるんですね。街道で教えたり、また病の癒しをしたり、悪霊を追い出したりなど、本当に周りにはずっとずっと人がいました。一つ前の聖書箇所の29節には、一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデルの家に入ったとあります。アンデールの家とありますから、そこにはやはり誰かがいました。寂しいところというのは、人から離れているところ、一人になり祈ることができる場所です。早速一つ目のキーワードですけども、主と共に過ごすことを習慣にするということです。イエス様にとって祈りに行くということは、本当、天のお父様と過ごすこと、それは習慣化されていました。イエス様はこの聖書箇所以外にも、ルカによる福音書5章16節、イエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられた。マタイ14章23節、イエスは祈るために一人で山に登られた。十字架にかかる前もですね、ルカの22章では、いつものようにオリーブ山に行かれた。ご自分は弟子たちから離れて石を投げて、届くほどのところに行き、ひざまずいて祈られたとあります。朝、デボーションする、神様と共に時間を過ごすことを習慣にしておられる方も多いと思います。デボーションすること、また聖書を読むこと、また祈ることを習慣化することを、日々の目標にしていらっしゃる方も多いと思います。恥ずかしいながらですね、私は大学生になるまで朝のデボーションの習慣を全く身についていなかったんですね。デボーションっていうのは、聖書を読んで本当に神様と共に時間を過ごすことなんですけども、頭ではデボーションをしなきゃいけないということは分かっていても、それが身につくことが本当になかったんですね。要因としては、誰も教えてくれないっていう、ちょっと逃げていることが一つあるのと、あとデボーションしていないことはクリスチャンとしてとても恥ずかしいし、デボーションしていないクリスチャンは信仰が薄いっていうふうに自分で思ってしまっていたんですね。 まあ、デボーションする必要があるということは頭で分かっていましたし、当時あの教会がやっているあのチャーチスクール、あのインターナショナルスクールにいていたので、もう日々こう礼拝があるんですね。そこでこう先生がデボーションすることは大切ですよって教えてくださっていたんですけども、こう、まあ、イエス様もしていたし、まあ、聖書を読めばイエス様もしていたし、まあ、教材を私も実際に買ってデボーションのこう教材を買ってみたけども続かない。デボーションをしてもしていなくても神様の愛は変わらないのに、ああ私は今日もデボーションできなかったと、こう聖書を読めなかったことに対して、また祈れなかったことに対して、こう自分を責めている、そんな気がして、だんだんとこのデボーションという聖書を読むこと、祈ることっていうことが宗教的な掟になっていました。デボーションができないことに縛られ、本当に自分を責めていた時期があります。まあ、その時にふと、デボーションの意味は何なのかということを考えました。聖書が読めない、祈れない、デボーションができなくて自分を責めている私を見て、神様はどう思われているだろうというふうに考えたんですね。すると神様は、私と一緒に過ごしたいっていうふうに言ってくださっているのを感じました。むしろデボーションができないと、私自分自身ダメだなと思って距離を置いていることに対して、神様が残念に思っていることを感じたんですね。一時でもいいから私が神様を思うことをしてほしいんだというふうに思わされました。御言葉を読む時間、祈る時間を通して神様と共にいる時間を作ろうと思い、当時私は寮に住んでいたんですけども、寮の部屋の見えるところに御言葉を書いて貼って、神様と共に過ごすこと、神様の御言葉に心を向けることをしていきました。私の宗教的掟であるデボーションという概念がその時から変えられて、いかに主と共に過ごすかということを考えるようになりました。御言葉を通して主の深い温かいぬくもりを感じ、安らぎ励まされ、祈りに導かれ、神様と共に過ごすことが必要不可欠になりました。2つ目のキーワードなんですけども、主と共に過ごすためにあえて一人になるということです。マルコの、御言葉に戻りたいと思うんですけども、37節を出していただけるでしょうか。37節、彼を見つけ、皆があなたを探しています。ここにイエス様がシモンとアンデルに何も言わずに出て行き、一人になりたいということが伺えます。なぜ一人になる必要があるのか。まあ、人がいたとしても、祈ることはできますよね。できるっていうふうに考えると思います。マタイの6章5節から6節の御言葉を出していただけるでしょうか。お読みしたいと思います。また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。祈りというのは、誰かに見せるものでもなく、神様との個人的な対話です。主と共に過ごすことと言ってもいいと思います。もちろん、この教会に来て祈るということも大切ですけども、本当に神様に祈ること、誰か人に見せるのではなくて、神様と共に過ごすことということを、覚えておきたいと思います。御言葉を通して、本当に主への語りかけを味わうこのデボーションのプロセス、また祈りのプロセスは、私的にはですね、この小さなボートで奥に出て、ゆっくりですけども一こぎ一こぎしながらその神様と沖に出て、何もこう、もう見渡したら全部湖で、本当に神様と私だけの時間を過ごすような感じが私はしています。3つ目のキーワードですけども、 主と共に過ごすためにあえて出かけるです。このあえて出かけるということがキーワードとなります。神様はいつでもどこにでも私たちと共におられます。先ほどの御言葉にあった通り、寂しいところにしかおられない、また、特定のところにしかおられない神様ではありません。教会にだけいる神様でもありません。今この瞬間、どこでもいつでも、またこの礼拝が終わったとしても、また明日になったとしても、どこにいても、神様は、私たちと共にいてくださる神様です。そして私たちの祈りを聞いてくださっている神様です。このキーワードの出かけるということですけども、この出かけるということは物理的にどこかに赴くということもありますが、一人になり神様と時間を過ごすためにあえて出かけるということもあると思います。このことを思うときに、私は海が好きなんですけども、よく海に出かけるんですね。で、海を見ながら、そしてこう浜辺を散歩しながら、でもこう緑とかを見ながら、本当に神様が、私のことを愛してくださっているっていうことを感じるんですね。そしてこう波がこう押し寄せてくるのを見て、あ、神様の愛ってこういうのなのかもしれないっていうふうに感じたことがあるんですね。一回だけ来て終わりではなくて、一回来たらまた来る、もう次々と神様の愛や恵みっていうのが、こう神様が用意されて、私たちが考えている数は一つかもしれないけど、二つかもしれないけど、神様の愛は何度も何度も押し寄せてくる。そういうことを本当にこう自然を通して、神様の愛ということを、教えていただきました。もちろん家でもデボーションをすることができます。家にいても聖書を読むことができるし、祈ることはできると思います。でも家にいると、これ私だけかもしれませんが、まあこの中にも何人か、あ、そうだって思ってくださる方がいらっしゃるかもしれないんですけども、家にいると、あそこの掃除したいなとか、あそこの汚れが見える、あ、掃除機かけたいなとか、あのことやんなきゃいけないとか、なんか家にいるとですね、こう目に見えてくるものに対して、こう神様ではなく、あ、あれやんなきゃいけない、あれやりたいっていうふうに神様以外のことに顔というか心が見てしまうんですね。本当にこう家にいると集中できなかったりするんですけども、その時に、まあ、神様と一緒に過ごす、私は神様と一緒に過ごす時に、スマートフォンをこうエアプレインモードにしたり、または引き出しの中に入れて見ないようにしたりですね、いろんな工夫をして神様と一緒に過ごすということを日々考えています。私たちは1日24時間という時間を与えられていますが、どのくらいの時間を神様と過ごしているでしょうか。またはどのくらいの時間、神様以外のことに時間を費やしているでしょうか。私は大学2年生の秋頃から3年生の初めにかけて、本当に多忙な生活をしていたんですね。まさに本当に忙殺されるっていう言葉が、身をもって体験しました。そしてバーンアウト気味になり、まあ、過呼吸や高熱を、月に何回も繰り返すほど、本当に体も精神的にもボロボロになっていた時期があったんですね。まあ、当時寮に住んでいたので、まあ、朝食、昼食、夕食の時間はミーティングっていうことで、こうミーティング、なんかご飯を食べているのかミーティングをしているのか少し分からなくなるような日々を過ごしていました。で、そんな毎日を送りながら、またサークル活動や教会の奉仕、勉強、バイト、まあ、様々なところで責任を負って、本当に身動きが取れなくなってしまったんですね。もう本当に心も体もボロボロで、神様と過ごす時間なんて本当に今思えばなかったように思います。この大学というのは、進学校でもあったので、私は進学生だから聖書を毎日のように開き読むし、またお祈りも、していましたし、また奉仕もしていたんですね。 なのでこう霊的充足感があると錯覚してしまっていたんです。そして当時の私は本当暇で疲れるよりも何かをして疲れたいというふうに思っていましたし、暇で疲れるよりも何かをして疲れた方がプロダクティブな日を過ごしているというふうに思っていました。なのでスケジュール帳が予定で埋まっていくのが楽しかったし好きだったんですね。まあそのようにしてバーンアウトしている私に、大学からアメリカへの留学が決定しましたという通知が来たんですね。身に覚えがない内容だったので、もう私は急いでというか、これは 誰かのに宛てたメール、急いで教務課に行きました。でこの連絡をもらったんですけど、これって本当に私ですかっていうふうに聞いたんですね。でそしたらこの願書を出してくれたから教授会と理事会の承認が下りて行くことができるんだよっていうふうに伝えられたんですね。日々の生活でいっぱいいっぱいだった私がアメリカに行くことなんて考えている、そしてアメリカに行きたいという心の余裕がなかったにもかかわらず、神様はこのアメリカに留学するという機会を与えてくださいました。まあ、こんな機会はないと本当に行くことをアメリカに留学することを決めたんですね。まあ、次はお金をどうするのかっていう問題がありました。まあ、通常の私ならば願書を提出する前に両親に相談するはずですが、こうまず願書を提出したっていう記憶がないので、こう両親にそのお金の面で相談っていうことをまずしていなかったんですね。まあ、どうしようという考えている間もなく、また後日教務課から奨学金がおりましたという連絡が来ました。無償で私は渡米することになりました。また向こうの学費も当時行っていた大学、進学大学と姉妹校ということでもあり、同じ学費で行けることになりました。トントン拍子で本当に経済面もクリアされました。そして本当に課題も一つ一つクリアされていったんですね。しかし本当に渡米の準備がこうどんどんどんどん進んでいく中、私の心は本当に置いてけぼりになったんですね。神様に私は、なぜ渡米をしなければならないのですかとつぶやきました。すると神様は私に、あなたとしおりと共に時を過ごしたい、私と共に時を過ごそうとおっしゃってくれました。この超多忙、こう超多忙な中、自分自身を見失い、もう精神も体もボロボロになり、そんな私を神様はあえて物理的にその場所から連れ出して時を神様と過ごすために、この留学を備えてくださいました。もう行く前からですね、滞在期間までたくさんの主からの恵み、祝福、励ましをと、また奇跡をたくさん体験しました。まあ、一つ紹介するとすると、出発する空港ですね、空港で、チェックインカウンターで並んでいたんですね。そしたらこう 見たことのある顔がだんだんだんだん近づいてきたんですね。その方はですね、まあ、空港で働いて、らっしゃる方だったんですけども、教会員の方だったんですね。で、しおりちゃん何してるのって、どこ行くのって聞かれたので、私これから留学に行くんですって言ったら、あ、ちょっと待っててって言って、こうその方はそのエアラインの中で偉い方だったみたいで、アップグレードできるか見てくるねって言ってくださったんですね。まあ、実際のところアップグレードはできなかったんですけども、高級ラウンジの、無料でチケットを渡してくださいました。人生に一度訪れないだろうなっていう高級ラウンジだったんですけども、神様はその方を通してですね、この留学を私のために用意してくださったのと、励ましを神様が与えてくださいました。まあ、それ以外にも本当に御言葉からのたくさんの励ましを受けましたし、会ったこともない現地の牧師先生からFacebook などで、私の教会に来ませんかとか、送迎出しますとかっていうふうに、こう本当にたくさんの先生から連絡をもらいました。神様は本当に私の ために本当にたくさんのさまざまなことを用意してくださったんですね。本当にここでは話しきれないほどたくさんの祝福と恵みがありました。そして神様と共に過ごすことを目的としたアメリカ留学でしたけども、ここで私が本当に今しているミニストリーと出会うんですね。アメリカで日本人が多く救われているという現実を知ることができました。同じく留学に来ている学生がどんどんどんどんですね、主を信じ洗礼を受け、また主にあって変えられていく様を本当に目の当たりにしました。どんどんどんどん本当にこう、まあ、もちろん日本でも救われていく同世代を見たことありますけども、もうどんどんどんどん本当に救われていくんですね。ワンプッシュあったら僕も洗礼受けたいかもとかって言い始めたりとか、神様本当にいるっていうふうに告白し始めたりとかして、本当に毎週のように、神様も信じる同世代の、まあ、その時学生たちがたくさんいたんですね。まあ、そんな彼らの姿を見て本当に励まされて、私はずっと日本人宣教をしたいと思っていたので、神様は海外でも日本人を救ってくださるんだ、日本人を愛してくださっているんだということを知りました。まあ、そんな日々を送っていたんですけども、そういうミニストリーとかに関わっていく中で一つの疑問が、湧き上がりました。それは、日本に帰ったら彼らは行く教会や、まあ、クリスチャンのコミュニティはあるのかなっていうことを考えたんですね。まあ、それを牧師先生に尋ねるととてもショッキングな答えが返ってきました。牧師は、彼らは教会につながらずに結果的には神様からも離れてしまうと、言われたんですね。まあ、その瞬間、神様の本当に悲しそうな顔が私に迫り、本当にその顔はまさに私は誰を使わそうと、本当に私にこう無言なんですけど顔だけが本当に私は誰を使わそうっていうふうに神様の思いというか心が迫ってくる感じがしました。99匹の羊を置いて探し出された1匹の羊がまた神様の身腕からいなくなってしまう、こんなもったいないことないなっていうふうに思わされました。私は一旦忙しい大学生活から一旦退いて主と共に過ごすこの留学経験があったからこそ、私は今のミニストリーに召され関わることができています。一旦退いて主と共に過ごす、私の生活を主のために整えるということをその時から意識し始めました。忙しいから目の前にあることに必死になり、一番の優先順位である神様と共に過ごすことを諦めたりしてはいけません。ある意味これは死活問題になります。神様と共に過ごすためにあえてすることは何でしょうか。そして何のためにする必要があるのでしょうか。38節と39節を見ていきたいと思います。クニーにお願いお読みします。イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤ全域にわたって彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。私たちが神様と共に過ごす理由は、神様の働きをするためです。冒頭でも言いましたけども、イエス様は街道で教えられたり、癒したり悪霊を追い出したりされておられました。イエス様はこの天の父なる神様との時間を一番大切にしておられることが伺えます。私は神様と過ごしたその留学経験を通して帰国者クリスチャンに出会い、ミニストリーへ召され今に至るわけです。今日もう一度私たちの優先順位を神様と共に過ごすことに置いてみませんか。神様と共に過ごすことは私たち神の息子娘の特権です。神様と共に過ごすことを通して、まあ、霊的にセルフケアを神様のもとでするのです。またあえて出かけるのは私たちの霊的なケアのためにです。そこで神様の愛、恵み、祝福、安らぎの中に憩い、自分が何者であるのか、またどこに 何のためにこれから行くのかを主から教えていただく必要があります。一旦日々の戦場から退いて、あえてこの時間を取る、一旦退くこと、休むことを選ぶのは、何かをすることよりも勇気がいることだと思います。神様と共に時間を過ごし、召されている働きへと使わされ、また主と共に過ごし使わされる、その繰り返しです。神様と共に過ごすこと、そして主によって使わされる、使わされる時も主が共にいてくださいます。私たちの神様は私と共にいなさいと、おっしゃってくださる神様でもあり、この使わされる場、皆さんの置かれている場所に神様も共に行ってくださる神様です。マタイによる福音書には、重荷を負って苦労している者は私のもとへ来なさいと言われます。最後にですね、このマタイによる福音書11章28節から30節をユージン・ピーターソンという牧師の意訳を読んで終えたいと思います。パワーポイントお願いします。これ意訳なので、聖書の箇所はマタイ11章28節から30節なんですけれども、ユージン・ピーターソンという牧師の意訳です。お読みします。疲れているのですか？もうクタクタなのですか？掟で縛る宗教に燃え尽きたのですか？私のもとに来なさい。私と共にいらっしゃい。そうしたら生き返るから。本当の安息の得方を教えてあげよう。私と共に生活し、私と一緒に働きなさい。そして私がどのように生き、どのように働くかを見なさい。無理のない恵みによる生活リズムを私から習いなさい。私は重い荷やあなたに合わない首輝きを負わせることはしません。ずっと私に従ってきなさい。そうしたら自由のうちを軽やかに生きる術を学べるだろう。今主と共に過ごすことが必要、またイエス様と共にいることはどういうことなのだろうと、思っている方、また休みが必要、またあえて出かけることにチャレンジを受けている方がおられるでしょうか。その方のためにも、最後にお祈りさせてください。祈ります。愛する天のお父様、あなたの恵みを、あなたの御言葉を感謝します。神様、私たちは日々の忙しさから本当にあなたを見失ってしまったり、本当に、あなたを後回しにしてしまう、そんな弱い、信仰が あることを認めます。神様、あなたが私たちと共に過ごしたいと願っておられることを、今日御言葉から、またあなたから学びたいと思います。神様、どうぞ私たち一人一人がここから使わされていくところに、神様、あなたがどうぞ共にいてくださり、また私たちがあなたと共に過ごすことを最優先にし、そこから神様、あなたの恵み、またあなたの励まし、癒しを得ながら、日々の神様、あなたの働きに従事していくことができるように、どうぞあなたが導いてください。また神様、日々の疲れを覚えてここに来ておられる方がいらっしゃるでしょうか。また人間関係や、また日々の生活、悩みがある方がおられるでしょうか。神様、私たちはあなたの身元に行きます。神様、何をするにもあなたの身元にまず行くことができるように、またあなたの身元に行くことを妨げる悪しき霊から私たちを守りください。神様、どうぞ私たちがあなたの中に行こい、あなたを喜ぶ生活をしていくことができるように、また私たちと共にいてくださる主であることを日々の生活の中で認めていくことができるように、お一人お一人を神様、どうぞあなたが励まし導いてくださいますように。今日の御言葉を感謝して、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。